その前に今のリンドというのをちょっとネットの人には見せておきます。リンド、これは九州から中国地方に行くときの途中にあった秋吉台での野生のリンドウです。草原の中でリンドウが咲いてるっていうのはなかなかこの方では見られなくなってきてたんですね。これはどうしてかというと、そのまま草原で火が当たるところでなければリンドウは消えてしまうわけです。ところがこの頃は農業をする人が少なくなったために放置されていくから、どんどん木が大きくなって、リンドウなんかあったところ、みんな滅んでいってるわけですね。ところが、秋吉台においては定期的に1年全部山焼きをするわけです。そして、木の芽と大きな点を焼けるように草原が特定地域でぎっしりに焼くんですね、広大な地域で。それで保たれている。でもそんなにたくさんリンドウがあるわけじゃない。広大な草原なんかわずかの地域しかないわけです。はい。まあそういうことで、リンドウは私が大学の2年ぐらいの時に、鞍馬駅から電車の駅、北の京都、ずっと重いリュックを背負って、もう全く指導表もなく、5万分の1の地図と磁石、磁石ですね、地図をかけて、絶えずその方向を見極めながら、山を越え、谷を越え、ずっと何日も何日も、全くお店もちろんない。時折、かやぶきの屋根、今からもう60年も前ですから、それを越えて越えてして、日本海の、オバマというですね、市のところまで歩いていくという、まあ、長大な距離だったんですけども、その時に、由良川っていう有名な川がありますが、由良川の源流地帯で降りた時にですね、800メートルの方から降りた時に、生まれて初めてこのリンドウの野生を見たわけです。で、それは、だからもう、60年近く経っても忘れられないんですね。そのぐらい、誰かに言ったことはみんな聞いていくわけなんですけど、神様の語りかけ、この花っていうのは、そんだけ何十年経っても忘れられないっていうところなんですね。これは神様ご自身が作った直接の被造物だからですね。それと同じように、この、聖書という本は、他の本は人間の考え、非常に儚く消えていってしまう。意見、その時々、時代や地域によって変わっていくわけです。人間は変わるわけですね。ところが神様の言葉はずっと言えん。本とかいっぱいある。もう映像とか本とか、もう至るところで今があるは氾濫しているわけだけど、もうみんな消えていくわけです。ところがこの聖書を書かしたキリスト様は、どんなことがあっても消えたりしない。変質しないですね。たとえ戦争になっても、地球が滅ぶんじゃって人類が滅びるということはまずないです。なぜかって。どんなところでも爆弾を落とすことはありえないからです。必ず逃れる人たちがおるわけです。大都会、多くの人たちが死んでいく。それはあると思いますけれども、日本でも徹底的に爆弾を漏らされた。でも相当そうな、もちろん生き残る。大多数生き残る。まあ、たとえそういうようなことが起こるとしても、神様の真実は全く変わらないわけです。人間の肉体を殺しても、魂を殺すことはできないものを恐れるな、ってそう言っとって。死んだからってですね、神様の真実や神様の国を滅びるということは全くない。いくら地震がいろうが何でしょうが。我々はですね、神様を信じるってことは、そういうことを信じるわけですね。自分が思った通り、願った通りになる、ならない。ほんで神様おる、おらない。そういうふうな浅いものではないわけです。そういう意味で、さっきの歌ですね、神様の真実は変わらないということは、とてもまあ大事なこと。その一つしっかりあったらですね、揺らされないということになります。そういう意味で、この自然の様々な風物を見て、あるいは空の青色、 最も人間が広大な場所で広がっているのを見えるのは、これは大空ですね。それから海です。それから遠くの山々。全部青なんですね。どうしてだろうか。これは青い色こそが、まあ、人間の心に最も深い何かを与えるから。それが全部真っ赤だったり、紫だったり、とても見られないですよね。様々な火によって、その空気の水蒸気によって、いろんなこの火の、あるいは熱、温度、風の動きによって色がいろいろ変わる。それがなくなって真っ青な色は変わらないっていう。そういうふうに、神様の国の、まあ、色合いっていうものは、どっか真っ青っていうところなんですよね。そういう意味で、広大な広がりっていうのは青色っていうことになっているわけです。青も赤も黄色もみんなそれぞれにいいんですけれども、全部広がるというと、とても、耐えられないような色合いもあるけれども、その私がリンドウの色に非常に心に残った、そのどっか青紫の色だ。それも一つのあれですね。さっきだとか、ユラガの源流地帯に誰もここへ人入らないようなところだったんですね。はい、それで、今日のとか、それから、今日のところはどうしてこういうところだけにしたのかと。普通はまずこんなところは、この箇所を、日曜日の話とては選ばないと思います。これらのことを話したのは気まずかせないため。どういうことか。これだけでわかりませんよね。これは16章とかなってるけど、これはずっと後の時代にできたので、本来は章も通ても一切なかったわけです。だから前のところとそのまま繋がっているってこと、このことをしばらく、しばしば忘れてしまうことがあるんですね。あ、ここは繋がりがないやと。これはずっと繋がってるわけです。この例えば15章まで行っても、ブドウの木、何のためにこのような例えを言ったのか。つながっておること、イエス様の内におること、霊的な、それはとても大事だということですね。しかもそのイエス様っていうものは完全な愛だと。だから言い換えて、我が愛にとどまれ。けれどもし離れてしまったら、それは枯れてしまって、集められて、焼かれてしまうんだと。要するに滅びてしまうと。イエス様という本当に真実なもの、清いものに、のうちにあらなかったら、これは枯れるわけですね。枯れてしまう。このことはですね、例えば仏教の人は、キリストを信じてないか滅びるのかなんて、時々そんな意見がありますが、キリストの本質はですね、愛と真実なわけです。それで、仏教の人にも特にですね、いわゆる、鎌倉仏教の大いなる指導者だった、親鸞、法然、親鸞、日蓮、道元といった人、それぞれの本を見て、私自身も、いかにその人たちは真実なものを持っていたかと。それから、いろんな人の愛を持っていたかっていうことを、残された書物によってわかるわけですね。彼らが非常に有名なのは、理由があったわけです。そういうことで、キリストの本性のある部分をしっかり持っていた。当然神様はそれを持ってですね、枯れるはずがないわけですね。それは神様が知っているわけです。仏教だからみんな救われる、そんなことはないんです。キリスト教だからみんな救われる、そんなこともない。イエス様は言って、主よ主よ、神様信じますって言いながらも、全く本当のキリストの真実も信じないで、迫害する。当時のユダヤ人たちも唯一の神様を信じていた。そういうはずで、学問もした。家柄も良かった。頭も良かった。とかいうパウロがその典型。けれども、キリストを全くその真実が分からなくて迫害していたということありますね。だから口で言ってもですね、神様は全部見ておられるわけです。主よ主よと、いくら私はキリスト者だと言ったところで救われる保証は、悲しみないわけですね。心が本当に結びついている。で、すぐに私たちはその結びつき、人間と結びついてしまって、あの人はこう言ったからあの人がどうこうだとかですね、自分の心を暗いもの、重いものを持ち続ける、何かあったら。人間、自分の心、他人の心、正義もみんな人間がやってるから、もう汚いこと、嘘でいっぱいスポーツでもある。それで動かされる。 絶えず私たちは神様のうちになって人間の心を引っ張られ引っ張られしてるわけですね。それをして本当に神様から離れた、それは枯れるわけです。だからイエス様は裁きをするのかどうかなんていう議論があったりしますわ。これは当然こういうふうにして裁きすぐにあるわけですね。イエス様から離れたら私たちは動揺する、で喜びが消えるわけです。さっきも話されたようにイエス様のことを本当に信じておったら不思議と、で聖信じる聖なる霊が与えられると、苦しいことのただ中にどっか平安がある、どっかまあ喜びも自然に湧いてくるというわけです。そうした喜びは遠いところで巨額のお金を使って時間もかけて非常に珍しいようなところに見に行かなくったって何もなくたってある。その点は本当にある意味で平等にできているんですね。霊的な聖なる霊による喜びや平安は、耳が聞こえない、目が見えない、足が動かない、地位が低い、みんなから見下されている、関係なく与えられると。もちろん地位が高い人も与えられる。本当に真実な心、幼子らしい心を持っていたら、それは与えられるわけですね。柳原忠夫とか、南原茂さんのように、東京大学の総長をしたような人でも、本当に罪を知って、心、幼子の絵を心で仰いだからこそ、深い信仰心を真実と与えられて、だから大学の総長をしていったら、とっても各地行ったり、伝道なんだ、とてもできない。もういろんなところへも行かれちゃったりしよったわけですね。それから伝道師も発行されたり、それでここでつまずかせないっていうのは、信仰を持っていても苦難が起こる。それは前のところですね。迫害の予告っていうのが前ありましたですね。前のところ18節、ここからまあ実は直接的にはつながってるわけですね。まず主イエスの愛のうちにとどまれと言った後で、とどまるために互いに愛し合いなさいっていうのは、それまた繰り返されているわけです。世が憎む、この世というのは不思議なように、誰にでも好かれる人になりなさいってよく言われたりしますが、そんなことありない。誰からでも人気がある人は家の人の命令に忠実でな利己主義者だっていうのを2弁も触れましたが、ヒルティが言ってるのを見てびっくりしたことあるんです。もう50年近く前です。50年前ですね。だって誰からでも好かれて良い人の典型のように言われるわけですから、ところがこう聖書見てはっきりわかりますね。最も良い人、あらゆる人はるかに超えた、無限に超えた愛の人、真実な人だった人が、ものすごい厳しく憎まれたわけです。徹底的に侮辱された。誰でも好かれるようなものではないんですね、この世っていうのは。本当に真実についていることをしたら、必ずイエス様のように憎まれる。あるいは嘘を言われる。あの人はこんなことやってるとか。神を怪我した。一番ひどい悪口、攻撃をイエス様も受けたわけです。それでも真実は変わらないんですね。抹殺しよう、滅ぼしてしまおうと思う人たちはたくさん歴史的にも、まあ日本もそうだ。江戸時代、江戸幕府の総力を挙げてキリストを抹殺しようとしたわけですね。それぐらいですね、この徳川幕府のような権力者の支配にとっては最も大きな邪魔者だったんですね。妨害だったわけです。まあそういうことで、そのことの流れの中で言っているわけです。でそういう時にですね、今日のところ、思い出させるためってありますが、それはすでにこのところに出ておるわけですね、その前でも。22節。この世は、イエス様に忠実であろうとするほど、憎むというところがある。その時にこそ、20節。私が言ったその言葉、しもべは主人に勝りはしない。主人なるキリストが受けるので、苦しみを受けるのであれば、あなた方をまた受けるのだ。ここでも思い出せ。苦しみにあった時には、このイエスが言った言葉、イエスも受けたんだということを思い出せ。そしてその後もずっとこの世においては、憎しみが絶えず振りかけられるということを言っているわけですね。 長く言っております。このところ2節がどうだったと。しかし、その中で26節。けれども、それに対抗するために、聖なる霊が与えられるんだと。そして、言うべき言葉も与えられる。真理の聖霊ですね。そして、イエス様のこと、このプリシー高中で、タオルになって証をするんだっていう。そういうことが言われていて、今日のところにつながっている。だから、これらのことっていうのは、ずっと前から言ってきた。苦難を負ったとき、神様いないんじゃないか、というふうに信仰捨ててしまう。それはつまずかせる。最初に。つまずかせないためにも言ってた。イエス様は私自身が苦しみを受けたんだ。だから信じるあなた方もそういうときがあるんだと。街道からも追い出される。まあ、聖書の引用というと普通はですね、ちょっと読んで優しいようなところだけを引用しないと。初めの人読んだらびっくりして怖くなる。で、離れるってことがあるから、聖句とかそういうふうにはこう優しいようなことばっかり選ぶんだけど、聖書そのものはそういうふうに優しいようなことは、のんびりしとったら生きられるんだっていうようなことばっかり書いてあるんではないわけですね。だから、人が言うところってなくて、聖書そのものを私たちは読む必要があるわけです。誰かが選んだものは、初めはいいんですけれども、だんだんとそれだけでは足りない。この世は違うということになる。そこでこういう、こんな苦難が多かった。イエス様優しい人にどうしてこんなひどい目に遭わせるのか。ということでイエス様の優しくない。神様の愛なんかな。と言ってつまずく。それで離れると。そういうことのないために、この苦しみがあるんだよと。だけど、聖なる霊が助けるんだということを言ってるんだというわけです。それで4節もそういうとこ。これらのことを語った。今までずっと語ってきたのは、その苦難の時が来た時に、イエス様も自分も受ける。って予告した。みんなイエスを知った上であるんだ。あなた方にそのことを思い起こさせるためだ。その思い起こせる。苦難の時に聖なる霊が結構働くんだと。まあ、この後も続くんですね。この思い起こさせる。これ全体を苦難の時に思い起こさせる。これが下の次の次の時でもやるかもしれません。13節にもあります。その厳しい時が来ても、真理の霊、聖霊が来た時には、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。思い起こす。イエス様の本当に言われたその真理をはっきりと思い起こすことができるということで言われているわけです。こういうことで、もうこれからもういなくなるんだと。あなた方は私の手から離れるようだけど、実は聖なる霊が来て、そしてあなた方をより深くですね、強く引っ張って導くんだと、教えるんだと。これは、真理ってのはそういうふうに、聖なる霊がと思い出すものっていう形でね、出てくるわけです。思い出させるっていうことは、これは人間が非常に遥か昔に作られた時に、神様の似姿として創造された。だからこそですね、動物では、清いとか真実、あるいは愛、あるいは先のこと、目に見えないことは動物はわからないわけです。目で見えたり匂いがする。それだけで判断をする、考える。けども、匂いもない、目でも見えない。ということになると、動物は全くわからないわけですね。自分が死んだら子供たちどうなる、こんなこと一切心配もないもないわけです。人間は神の形があるから、将来のことを思ったり、愛のことを思ったり、愛が少ない、嘘をついてはいけない。これを忘れることはないですよね。それは神様の真実の似姿として、本当のことを学問に関係なく、仕事なく、病気に関係なく、嘘をついたり盗んだりするのは悪い。 直感的に分かっているわけですね。だから忘れることはないわけです。盗んで悪いことしたら、あ、忘れとった。人を殺したらいかん、忘れとったからしました。盗んだらダメ、あ、忘れとった。またしましたよ。ただの一人もいないです。みんな知った上でいろいろ言い訳して、するわけです。それは神様の似姿が刻み込まれている。だから私たちが祈るということで、その元の罪を犯す前に、元の似姿を思い起こすという、そういうことにつながるわけですね。祈りということで。だから、その似姿そのものである神様のことも、静まることによって思い起こすことができる。思い出す。普通は思い出すというと、なんか悪いこと、楽しいこと、悲しいこと。神様のことを思い起こす。なことはないわけですね。私たちも神様を知らないときには、思い出すというと、いろいろ辛いこととか苦しいこと、非常に多かったわけですね。まあそれとか、まあ非常に貧しい時代だったから、戦後直後のですね、お口がこじって痛くて泣いていたら、近所の人がわざわざバナナ一本持ってきた。そんなことが70年経っても忘れないっていうぐらいに、苦しい時、悲しい時、苦しい時のバナナ一本があれば、まだ小学校行くか行かないかの頃だったんですけどね。そのぐらい貴重品だったわ。今の子供たちは何万円する何千しても平気で、これはおじいさんかおばあさんか、ありがとうもやらない感じで当たり前という感じで、食べ物と何でも食べ飲み放題と。だから豊かなのが本当に幸いなことなのかというと、決してそうじゃないわけですよね。みんなこの豊かさを求めて大都会へ行く。都会に本当に幸いがあるのか。さっき見たような麗しいこの自然の花の60年経っても50年経っても忘れないような清さなんて一体どこの都会にあるか。都会はみんなそれを滅ぼしていくところですね。まあそういうことで、小さな中に神様は一層住んでください。喜んでくださる。幼子を抱き上げて言われた。これらの小さなものを私のゆえに、名のゆえに、受け入れるものを私を受け入れるもの。小さなものをの中に神様の技をはっきり見る。神様を思い起こすっていうわけですね。さっきの林道の花。こういうことでもですね、そこが綺麗だなと笑んで、これを作った神様のお心を思い起こす。そうすれば、ここら辺のどこの花でも、小さい花でも、野草の花らしい花でない、イネ科の花なんかでも、ルーテで見たりすると、本当に素晴らしい作りだ。ということがわかるわけですね。そこで神様のお心を思い起こそうとする。どんなお心でこれを作ったんだろうか。よくこの虫、全部嫌いだとかいう人がありますし。これとても、その人にとって残念なことですよね。たくさんの虫がおるわけです。美しい虫もおれば。実際一人で虫、動くも嫌いだという人は。最近インターネットが私の故障して、だんだんとメールもおかしい。届いたり届かなったり。おかしいなどにいろいろいる人もなかなかわからなかったんですね。ルーターが悪いんじゃないかと。ネットでそういった問題でしたら。ところがルーターもどうも悪くはないらしいと。で、いろいろ調べて電話でしたら、やっぱりそのルーターが悪いんだろうとか言うけれども、その人はあんまりよく知らないんだですね。で、その人もよく私がこれをこうしてこうだとどうしても向こうでは理解できなくって、ほんなら別の業者の方に頼みます。まあ、丸投げして。で、業者が来たら、ルーターとかその機械、そのじゃなく、そのうちの光、回線が切れてると。いうことを判明して、橋を使ってた、離れたところに電柱に登って、三人の人が来て、まあ、2時間以上かかってできたっていうこともあります。まあ、そういうような、まあ、本音は逃げ出された。そこに女の人は一人、この女性も力も足りないって、 そんな工事だからとても男の人ばっかりと女の人が一人おった。で、そこにちょっと虫が出たから、あ、虫が全部大嫌いです。とか言うてですね。何でもかんでも動くもの嫌いだというかびっくりしたことあります。街中で座った人は中にそういう人もおるんですよね。だんだんとでもですね、その神様のお心はどんなんだろうかと、それを思い、少しでも思い起こそうとする。神様、愛である真実なんだったら、何か関わりがあるんじゃないか。まあ、虫はまんま平気だという人も、蛇だけは嫌っていう人もおりますね。でも、蛇だってですね、まあ、私の妹さんなんかとも、なんか、蛇でも絶対平気なんですね。トカゲでも手のひらに乗せたりして、蜂でも手にちょっと乗せて。まあ、そういう人と、初めからも、蜂見たら嫌い、怖い。それは子供の時からそういうふうにですね、怖いということをずっと聞かされた方ですね。でも、今言ったようにですね、神様が何かの深い意味を持ってそれを創造したということになると、私たちも聖なる霊が与えられるほどここにあるように、真理は全てのことを教える。真理、聖なる霊が来るとあなた方を導いて、ことごとく、またからするっていうんだから、少しでもその虫なり、花なり、雑草と言われたもの、あるいは大空や雲の色、そういうものが作られた神様のお心っていうのを少しでも分からせていただけるようになっていくということですね。で、結局ですね、この、さっきもちょっと触れた、いろんなことに感謝ができるかどうかも、過去のこと、苦しいことも、神様の導きでこんな苦しいことが起こったんだろうと。なんでこんなことが起こるんだろうかと。そこに神様の何らかの深い愛の意味が込められてるんじゃないかと。まあ、そういうことを思い起こす。はっきりこれだと分からなくても、思い出していくよったら、こういう苦しいことも神様の愛のお心があったんだというふうに、神様のお心を言えば思い出していくんですね。そういうような心を向けていくと、確かに感謝ができるようになる。そうしたら、一層聖なる霊が与えられるから、さっき言ったように苦しくて倒れたような人でも、神様がちょっと集中していったら、だんだんと心が、これが主の平安が戻ってきたということを言われたけど、まあそういうことだろうと思います。まあそういうことでですね、このことは他の箇所にもだから、いろいろと出てくるわけです。少し一部と取っていただくと思いますが、で、そういうこととですね、この互いに愛し合いなさいという、これも最初に、この最後の夕食の一番最初にイエス様は何を言われた？まずタラを取ってきて、弟子たちの足を洗い始めた。そんなことは奴隷、足は汚れてる。汚れたものいっぱいついてきてるからっていうので、家の使用人、召使いの人がするっていうことで、イエス様がするからとんでもないって言ったけど、もし私があなた方の足、汚れた分を洗えなかったら、私とつながりが切れてしまう。それは、まあ、霊的な意味で言ったわけですね。汚れた罪を清める。で、それがこの互いに愛し合いなさい。互いに足を洗い合いなさいと最初に出てくる。表現が違うけど。それもまたそのように、罪を非難し合ったらますます離れる。戦争ってそういうことで、相手が悪い、相手が悪い。こればっかり言ってもますますこんなひどい状態な世界になってきたわけです。少しでも譲歩して、老後が少しでも譲歩するために全力を尽くしてやられるんですね。今一やっぱり社会人に殺される、あるいは貿易動向とか、いろんな分業をどんどん増強する。みんなウクライナ、プーチン、ウクライナとロシアとの戦争の最初の発端を間違った。全力で話し合いで少しでも分割するのに何かして、したら今のようなこと起こらなかったわけですね。だから、ウクライナの方もアメリカやヨーロッパの巨額の莫大な金をして軍事、いっぱい何するか、人を殺すためのことなんですね。で、それを言う人たちは、 綺麗な席で座ってお寿司もいっぱい食べて、安全なところで。そして末端の貧しい人やら、そういう若い人やら、ロシアで特に貧しい人、刑務所の犯罪者まで借り出して、行け行けと命令するわけ。それだけの莫大な費用を取って、どうしてですね、平和のために全力を尽くしてしなかった。少しずつ領土分割されたぐらい、はるかにひどいことになってるわけですね。莫大な費用をかけて作ったコンクリートの家や建物が爆破されたり、ダムが壊されたり。それに、まず暴力が武力でやったら、直接のきっかけは、ハマスが壁を破って吸収して、たくさんイスラエル人を殺したり、捕虜にして、そういうことをやらなかった、ここまでのこと起こらなかったんですね。そしたらイスラエルはもう絶対許さんと言って、はるかに強大な復讐をやる。そういうことで、武力を取ったら武力に滅びると。大前に報道された、このアラブの人とエルサレムの問題で、アラブの人で最も古くからそこにエルサレムに住んでいた、しかも人的な人、その大学の教授もして、その人の親は、イスラムの指導者でもあった。そういう人が、いろいろな人に働きかけておったわけですね。両方が共存するように、そこに全力を尽くそうと。そこで言ってた人が前もちょっと書いたけど、暴力を使ったら何一つ良いことは生じないと。アラブの方したですね、良心的な指導者そのものが、そういうことを言ってたわけです。武力、暴力を使って一体何が良いことは生じるか。今まさにそうですよね。もともとアラブの人がずっと住んでた方をそれを退去して、最初は住んでた。たくさん入ってくるにしたがって武力を持って追い出しにかかった。それをまず武力を使ったんですね。そして独立したと言ったら、途端にアラブ全体がイスラエルからイスラエルから全力をかけて襲いかかってきて、殲滅する。今イスラエルがハマスに入っちゃ全部殲滅するんだ。同じようなことをイスラエルが1948年、独立したすぐに、周囲のアラブを一斉に攻め寄せて、イスラエルが殲滅する。そして何が起こってきたかというと、ますます両方の国も厳しいいろんなことが起こっていったわけです。イスラエルの歴史に残るとですね、虐待した国ということで名を残してしまうんですね。ハマス側の人も、もしあの一斉攻撃を去年の10月にパッとやらなかったらこんなこと起こらなかったな、ということも言えないわけです。とにかくですね、そういうでイエス様はたった一言、すべてを言い尽くしたんですね。剣を持ってする者は剣を持って滅びる。要するに武力、暴力を持ってしたら必ずですね、悪いことが跳ね返ってくるんだと。そんな風に本当の人間の一人一人の魂のことを思い起こしたら、例えば戦争に行って危ない目をしていて、その人の家族たちのことを思い出したら、待ってるわけですね、無事に帰るように。その人が男だから稼ぎにしたと。その人は無残に毎日毎日足を打たれたり貫かれたり、そしてのたうちまがらが死んでいくとたくさんおるわけです。家族の人が見たら一体どう思うだろうか。そういう戦争って一人一人のことを思い明かさないで単なる道具として思うようになっていくわけです。死んだ人の数だけ、死ななくっても、あるいは死んだ人の家族はどれほどの苦しみや痛み悲しみをずっと持つか、あるいは命助かっても帰っていってから生涯重い障害者として周囲の人からも何かこう迷惑がられて、もう障害者になればですね、そういうことを一人と思い起こしたら、あんな大量の殺人破壊をだとっても命令ができないなんだけれども、そういう人の目に見えない分を思い起こさないということなんですね。 で、神様のことを思い起こすということは、神様が愛して作られている一人一人の心を思い起こすことと繋がっているということなんですね。はい。まあ、そういうことで、私たちも、いろいろなことを思い起こすということ、いろんな方面でですね、静かに思い起こすということの重要性を思うわけです。ね、この、なんか、詩編にもいろいろと出てきます。ちょっとだけ挙げておきます。寝通って昔が今のテレビも何もラジオも一切なかったわけです。夜は非常に長かったわけです。で、神様本当に信じる人は、夜というのもとても大事な祈りの時だったわけですね。今はテレビとかいろんなものが夜の祈り、静けさを決定的に妨げてしまっているわけですが、詩編の63の6っていうところですね。詩編の63の6。この56ですね。いや、7です。すみません。63の7、8です。でも、この訳はちょっと、これは以前にも指摘したんですけども、訳はちょっと良くないですね。祈りを口ずさむなんだけど、歌みたいに口ずさむって祈る、そんな軽いもんじゃないから、これはちょっと良くない訳ですね。前も触れましたが、ただし、聖書教会共同訳ではだから、もう口ずさむなんて、祈りを口ずさんでないと、そんな軽いようなもん必死で祈るって、真剣に言ったら口ずさむようなもんと違うわけですよね。これは、私が、とこであなたを思い起こす。あなたに思いを馳せるなら、必ず助けてください。こういうふうに思いを馳せる、祈ることですね。神様に、神様のことを思い起こす。今日の人は思い出す。私がとこであなたを思い起こす。夜回り、翌夜のその時間、夜更けに、あなたに思いを馳せるなら、あなたは必ず私助けてなって。そしてあなたはたかも鳥の翼のように感じられて、翼の陰で私は喜びを歌います。こういうふうに何にもなくてもですね、真剣に神様のことを思い起こす。この口ずさんで祈りを口ずさむとやめてですね、このところであなたを思い起こすなら、あなたに思いを馳せるならというふうに書き添えていただきたいと思いますね。訳によって何か内容が変わってくるって残念なこと、そういうことはよくあるわけで、特に詩のようなものは。で、しかし私、命を見て原文を上げたりするのは大事なところと、元の文とのニュアンスを少しでも、この頃はインターネットでドイツ、フランスの単語パッドを置いたら訳が出てくるわけですので、原文のニュアンスを知っていただきたいという気持ちからです。まあ、有名なこの三つ葉の陰にいうものも、これと関連するんですね。三つ葉の陰でおるということは、夜にでもですね、神様思い起こす良きこと、愛、真実、過去にしてくださった良きことをいろいろ思い起こすところによって、それからもう一つ、人間に関してもありますよね。さまざまな人のことを良き意味で思い出す、主にあって、これは祈りの友も、祈られ、祈る、祈りの友って言いますが、そういうことも一つ挙げておきます。テサロニケ第一の1の3ですね。テサロニケ第一の1の3。 ネットの人はこの画面に出しますが、第一テサロニケの 1-3、あなた方の信仰の働きと愛のロープと、私たちの主イエス・キリストに対する希望、希望を持ちつつ忍耐している。そういうことを神の前、神にあって絶えず思い起こしている。思い起こすのはそういうですね、自然のこととか、過去のこととか、いろんなことともに、人間の働きをもう常に感謝をして思い起こすということが言われています。それに思い起こすということは非常に広い範囲にわたってあるわけですね。自分の罪も思い起こすということ、これはたくさんあるわけです。自分が何かをしてよくできたっていうよりも、あの時はよくなかったということのがずっと強く残ってしまうということが本当にしばしば。だからこそ罪の許しが不可欠なわけですね。そういうふうに、良くなかった愛の欠如、祈りがなかったということもしばしば他に思い出すわけですけども、そのために罪の許しを与えられて、また祈りを少しなりとも覚えると。はい、まあ、そういうことで、今日のところはですね、場所的にはあの苦しい時に思い起こすと、イエス様を憐れたんだ、そしてこの我が家におれと言ってくださってるんだと。そういう御言葉を絶えず思い起こすというですね、そういったことの中で言われていたんですけれども、本来思い起こすとは自然から周囲のこととか人間のことは歴史のことからいろんなことにつながっているということを、プラトンなんかはですね、真理、これは早期思い起こすことでたどり着くと。実際にそれを著作の中でも書いてあるんですね。質問だけ出してこう答えていく。で、だんだんと思い出していって真理に到達すると。早期、思い起こす。そういうことは、そういった哲学プラトンという有名な人も、全然別の、はい、イエス、聖書はなく狭い意味ですけども、というところがあります。絶えず世の中は悪いことを思い起こす。信仰者は絶えず、そのように、良きこと、主にあって、悪いことやっても主にあって思い起こすということを、見ていけたらと願うところです。はい、以上です。